ス内のアミコです。中学生の息子
が、この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミヤマの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。もう若干噛んだけど、そのまま進もうと思います。今月も相変わらず、スポンサー様がいらっしゃらないので、自分でね、スポンサー券を購入して次進もうという状態でございますが、いやもうね、仕方ないですね。需要がないものはしょうがない。まあ、台風もね、これもいつまで続くかどうかっていうのは、もう本当にデジタルスーツアクターの方にね、振ってしまうと、これ多分本当に続けれないんだろうなっていうところもあるので、まあ、いつまで続けれるか分かりませんが、続けるだけ続けていこうと思っております。それでは本題に移らせていただきたいと思います。今日は DM でご質問いただいていた内容について、お伝えできたらなと思います。このエアコン問題のお話をさせていただいたところ、もし買えなかった場合、その自分が買いたいタイミングで買えなかった時に、それに代わるようなものを、買った方がいいかなと思ってるんですけど、スポットクーラーとかってどうですかねっていうような、DM をいただいておりましたので、それについてお話をできたらなと思います。これね、エアコンの代わりになるの？って、よく聞かれることがあるんです。スポットクーラーね、リアルな実力についてお話ができたらなと思います。正直に言うと、使い方を間違えると地獄、ハマれば神というような感じなのかなと思うんですけど、メリットとかデメリットとかね、どんな人にならありなのかということがお伝えしていけたらなと思うんですけども、スポットクーラーはまずエアコンの代わりにはなりません。ただし限定条件ならめちゃくちゃ優秀、ここがポイントかなと思います。まずメリットで言うと、工事不要で即使える、これ一番でかいところかなと思います。コンセントを挿せば一応使えます。壁に穴はいりません。工事もいりません。なので賃貸でエアコン NG だったりとか、ガレージとか脱衣所とか、こういう場所でめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思います。そして2つ目にですね、ピンポイント冷却が得意というところですね。これはエアコンとの一番の違いだと思います。エアコンは部屋全体を涼しくしたりとか温めたりっていう、部屋全体用に作られているんですけども、スポットクーラーは自分だけが当たるようにできています。なのでキッチンで料理してる時とか、ここだけ涼しくしたいっていう場面あったりしますよね。そこに直風で当てると非常に涼しいものになります。そして3つ目に移動できること、これ地味に強いところですね。キャスター付きなので、昼はリビング、夜は寝室とかでもできる、これはエアコンには絶対できないことですよね。でここからが、デメリットになるんですけども、これ知らずに買う人はちょっと多いかなという印象がありますので、ここはね、注意して聞いていただけたらなと思うんですけども、まず一つ目、部屋は冷えません。これ、部屋は冷えないです。これ何度も言いますね。これね、結構いらっしゃるんですよ。部屋は冷えませんよという風で、こちらも、お伝えした上で、販売はしてるんですけども、それでも部屋が冷えないと言って返品をご希望される方いらっしゃるんですけども、もう最初から条件として言ってます。部屋は冷えません。本当にはっきり言いますね。部屋は冷えません。理由はシンプルです。熱を外に逃がしきれないからです。排気ダクトありますけど、隙間から絶対熱戻ります。で本体も熱持ちます。結果としてなんか涼しいけど部屋は暑いってなります。これはもう絶対なります。これを知らないまま買うっていうのはちょっとないかなと思います。そして2つ目、電気代が普通に高いです。ここ誤解されがちなんですが、エアコンより小さいから安いと思っている方、 これはむしろ逆です。効率が悪いから電気代は上がりやすいです。目安で言うとエアコンより月500から1000円くらいは高くなる形になります。もうそのくらいのケースも普通にあります。そして3つ目、排気ダクト問題ですね。これが一番めんどくさいところなんだと思います。家から出さないといけない。そして隙間対策をしないと逆効果になります。なので窓がない場所はほぼ積んじゃうので、ここを見落とす人めちゃくちゃ多かったりします。必ずこういう冷却するものというのは熱をどこかに逃がさない限りは冷却できません。なので無理やりね、その冷却しようとしてこういうのを買ったがために部屋が熱い、やっちまったって思っている方結構いらっしゃるんですけど、窓がないところでは使えませんのでね、これはもう本当に気をつけていただきたい。熱を外に逃がさない限りはさすがにコンビニクーラーでね、そのスポットで当てたとしても涼しくはなりません。ここご注意いただきたい。でもう一つ見落としがちなもの、音まあまあうるさいです。構造的にエアコンは外にある部分が、これ室外機ですね。これスポットクーラー全部中にあるんですよ。だからゴーって音は常にします。なので寝室はほぼほぼ誰もがちょっと無理ってなるんじゃないかなと思います。あんまり気にしない方でもさすがに寝室にあるのはやかましいと思います。音がうるさいって思うような音がしてます。で思ってたのと違うってよくお客様に言われるんですけども、6畳のお部屋を冷やそうとして買う結果全然冷えないで返品っていうのはちょっとさすがにね、あまりでも皆さんこういうとこ安易に買われる方が多くて、店員側も結構必死で言ってます。部屋は冷えません、冷えません、冷えませんってずっと言ってるんですけど、それでも冷えると思って買ってかれる方がいるんです。こちら側が必ずね、これ重たい製品だから、お客さんが勝手に棚から出して在庫を持ってって買うっていうことができないように置いてあるんですよね。基本的に重たいんで必ず店員が運ぶようにしているんですけど、その時に必ず伝えるようにしているんですが、それでもいらっしゃる。これは冷えませんので、お部屋じゃないんです。冷やす場所は一部のそのスポット当てた位置を冷やすためのものであって、熱を外に逃がさないと逃がした状態ではなんですけど部屋はあったかくなりますので、ここだけはご注意いただきたいなと思います。で、ここからまたね、さらに重要で、どんな人ならありなのかというところなんですけど、スポットクーラーがはまる人はエアコン設置できないような環境にいらっしゃる方、これ結構いらっしゃるんですよ。設置不可な場所に住んでいらっしゃる方って、配線の問題だったりとか、その室外機自体をね、設置できる場所がなかったりとか、いろんな条件で難しいとされている方、あとはアパートとかマンションとか、マンションもないかな、アパートとかでエアコンの取り付けができないような構造になってしまっている方もいらっしゃったりします。こういう方にとっては必ず役に立ってくれるであろうとは思います。ちゃんと正確に使えばね。で、短時間だけ使うに関してはスポットクーラーめちゃくちゃハマると思います。短時間で体をキュッと冷やすのにもすごく向いてると思います。そして一人だけ涼しければ OK というような場所の場合にとても有効的です。それからキッチンだったりとか、脱衣所だったりとか、作業場とか、お部屋の中でも局所的に暑くなる可能性のあるところで作業される方にとってはめちゃくちゃありなんじゃないかなと思います。逆に NG なのは、部屋全体を冷やしたい人、長時間使う人、静かさを重視の人、これはもうエアコン一択になりますので、コンビニクーラーとスポットクーラーですね、スポットクーラーとあとはエアコンを同じものとして考えないでいただけたらなと思います。他にもね、スポットクーラー以外のものもあります。扇風機とサーキュレーター、これ風当てるだけで体感温度は下がります。エアコンとの併用は最強ですね。そして冷風扇、 これは正直なところを言うと期待しすぎは注意です。あの湿度が上がるので日本だと微妙だったりすることが多いということは、知っておいていただいた方がいいかなと思います。あとは窓用エアコンですね。これ実は穴場でちゃんと部屋が冷える、音はうるさいけど性能はエアコン寄りになります。ただこれは窓用エアコンになります。なのであの窓が振動したりとか大きい音かなりしますので、あのそれはあのご理解いただいた上でつけていただく、まあ、これはあのスポットクーラーよりはお部屋はちゃんと冷えるかなと思います。ただ音はかなりうるさくって、その周りのものが機械の振動によって震えたりするとかなり不快音が出たりもしますので、まあ、あのどうしてもエアコンの取り付けが難しい方はこちらを検討いただけたらいいかなと思います。スポットクーラーは局所冷却のプロ、部屋の冷却は苦手、ここを理解して選べば、まあ、めちゃくちゃ便利な家電になるんじゃないかなと思います。逆にここ知らないと失敗したになるんじゃないかなと思うので、まあ、気をつけてご購入をね、検討される方は検討していただければと思います。もし今エアコンつけられない部屋でどうしようって悩んでる方は、何を冷やしたいのか、ここだけ一回整理していただけたらなと思います。それで選ぶ家電かなり変わってくるかなと思います。そして、スポットクーラーっていうのは冷房能力ではなくって、使い方で満足度が決まります。ここで家電全体に通じるお話なんじゃないかなと思いますけれども、あのできるだけね、皆さん、あの、その商品の性能、メリット、デメリットをきちんと把握していただいてからお買い上げいただけたらな、という思いで今日は、お話をさせていただきました。どなたかの参考になればと思います。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。おとついの放送会、松田さんからコメントいただいております。ありがとうございます。アメモンスポンサーありがとうございます。いつもありがとうございます。急いでつなぎ、壊れることの怖さ、やはり対策は必須ですね、ということでありがとうございます。そうですね、やっぱりね、あのホテルとか、そう、日本のホテルでもなんですけども、やっぱりね、どんなことが起こるかわからないと思っていただいた方がいいかなと思います。あのある程度ね、ちゃんと名の知れたホテルに泊まってる時はまあ大丈夫だとは思うんですけども、それでもね、やっぱね、家電流って流れたりすることがあったりもするし、まあこれはね、自宅でもそうなんですけども、ある程度いろんな対策というものは考えておいていただいた方がいいなと思います。やっぱりね、あの実際にいろんな事故が、特にあの電気が流れるものに関しては起こっているので、あのこれなら大丈夫だろうって思ってるものがね、あの大きな事故になってしまうこともやっぱりゼロではないので、あのできるだけね、あの気をつけてご使用いただけたらなと思います。あの対策といってもね、あのできることは限られているとは思いますけど、可能な限り、対策はできる形にしておいていただいた方がいいかなと思いますね。参考にしていただければと思います。松田さん、コメントありがとうございます。それから、ハルプリマベイラさんから昨日の放送会いただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したゴーちゃんを全力応援するアミモンスポンサー&おはようございます。スポンサーの私にまでありがとうございます。おはようございます。2027年問題の戦いがすでに始まっているとは。国が求めているキーワードは省エネということで、これはエアコンだけの問題ではなさそうですね。とはいえ物不足だけでなく人材不足の波がここまで来ているとは思いませんでした。性能や機能だけでなく、いろんな角度から買い替えのタイミングを考える必要がありますね、ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。そうなんです、2027年問題もうすでに始まってます。もうあの結構な方があのもう駆け込み需要を始めています。なのであの今回ね、この省エネについて、あの一番そのエアコンというものが大きいので、あのターゲットになってますが、もちろんね、他の製品も省エネというものもあります。ただあのトップランナー制度というか、一番ね その省エネ基準をクリアしている製品にできるだけ合わせていくようにしましょうと。で、季節物っていうのはやっぱりシーズンによって爆発的に使う方が増える。なので季節物の製品に関してはこれできるだけね、やっぱり電力消費をね抑えたいというのが国の考えだと思います。なので基準に合わないエアコンが現時点で7割を超えている状態ということもありますので、これがね販売できなくなるとなれば、やっぱりね値上がりというよりも高い製品しか残らないということからね、もう想像できると思いますし、今までそういうボトム機種と呼ばれていたような安価な製品が少なくなることで、皆さんが結構大変な思いをされるタイミングが来ると思います。みんなが一気に買えばやっぱり商品がなくなったりしますし、で修理自体も修理マンの方がね少ないという話はしましたけど、季節で増える需要に合わせて修理マンを常駐させておくってことはやっぱりできないわけですよ。なので常に通年必要とする最低限の人数で回っている状態に基本的にはなっちゃいます。これはもうしょうがないですね。なので季節物に対応しようと思うと、どうしてもねその時期稼働する人を増やしたいんですが、それがそこまではできるものではないので、そのね忙しく動いてくださってるんですけど、メーカー様にはやっぱり人数的な限界はありますので、それによって修理ができずにお待ちいただかないといけないという状況が今以上に増えるかなと思いますので、それもね知っておいていただくのと知らないのとではやっぱり違うかなと思いますし、あらかじめご家族で相談して話し合っておいていただけると、本当にいざという時に一番困らずにいろんな選択肢を選ぶことができるかなと思います。もう駆け込み需要に間に合わせたいということであれば、もう今早めにご家族でご相談していただいて購入商品をもう決めていただくという形にしないといけないと思うし、もうエアコンの基準をねクリアした製品を2027年度以降に買おうと思っているというふうであれば、その時にどういうふうに購入資金に充てるか、それもご家族でね、いきなりやっぱり高くなると奥様とかがねびっくりして喧嘩になってしまうということもやっぱりあるんですよね。金銭的なものが大きい分、ご家族でのトラブルにもつながりやすいので、ある程度ねご家族の中で意見は一致しておいていただくといいかなと思いますね。参考になればと思います。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そして松田さんからいただいております、ありがとうございます。アミエモンスポンサーありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。2027年問題、なぜここまで水準を引き上げるのか。温暖化問題等もあるかと思いますが、夏場のエアコンがないのは死活問題なので、次のエアコンを購入するために積み立てしておかないといけませんということで、ありがとうございます。いや、松田さん本当に、ね、検討しておいていただけたらなと思います。それだけね、これ世界的にもいろいろね基準、環境問題の基準とかを全然日本はクリアできてないですよっていうことで、責められている分、こういう企業努力みたいなものを結局はせざるを得ない状況っていうのも多分あるとは思うんですけども、ただねやっぱりエアコンがないと本当にね体調不良どころか命を落としかねないものになってくるので、しばらく買えません、じゃあどうするなんていう状況にできればね、皆さんが陥ってほしくないという気持ちがありますので、それぞれご家庭によってね考え方が違うと思いますので、買う時期についてはね皆さんである程度一致してればいいかなとは思いますけど、やっぱり生活環境もね今後10年でいろいろ皆さんお子さんが大きくなったりとかで変わっていくこともありますし、いろんな面でねこう冷蔵庫とか洗濯機とかそういう製品もそうですけど、買う時にねお金もかかって、さらに年数的にも 5年10年と使うような製品に関してはやっぱりね、家族間である程度意見を一致させておいていただくことと、あとはいざという時にガンとかかるっていう状態をご家族が認識しておいていただけるだけで、だいぶねそういったトラブルで嫌な思いをすることも少なくなるかなと思うので、ちょっと2027年問題に関してはね、これは重要だなと思ってお話をさせていただいたんですけど、家電製品ってもう本当にそれだけね、生活に直結しているものだし、国からの基準によってこう販売できるものできないものっていうものが、出てきたりもするっていうぐらい、それぐらい大きな影響を持っているものでもあるので、これからもねこういうことがちょこちょこ起こってくると思いますし、今までにもね、例えばそのコンセントに関しても8年以上は使わないようにっていう基準が設けられたりとかして、そのマークが入ったりとか、これ扇風機の裏側とか見ていただくと分かると思いますけど、8年通常の使用期限が8年ですよっていうふうに明記されていたりとか、他にも火災報知器だったりとかもね、10年経ったら電池も悪くなるので、そのタイミングで必ず買い替えしましょうみたいな感じで、国からねこう指示されているっていうか、合わせてくださいこの基準にっていうふうに言われているものも本当に数多く存在するので、それだけ生活に直結している分、皆さんにとってもね金額的にもそうだし、その生活におけるものでも大事なものがいっぱいある場所ではありますので、こういったね細かな基準とかって全部把握するの大変だと思うので、こうやってお伝えできたらなと、できるだけ皆さんにプラスになるように、そして家族でね気持ちよく生活できるような環境をできるだけ整えていただけたらなと思うので、またこういうね皆さんのプラスになるようなお話ができればなと思います。松田さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めているのはまた私でございます。ぜひ SNS のフォローよろしくお願いします。それから出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、ぜひ、合わせてご覧いただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣アローという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。そして10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソワック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制1800円、ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかありませんので、ぜひ、ご覧いただければなと思います。皆様のお越しをお待ちしております。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイトは、概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日ご安全に。いってらっしゃい。